このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
スミスと
ヤコウと
マジモリと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦回、
はい、
始まっていきますが、
はい
はい、
あれマジモリ君、あれ言わなかったね、
サニバンは
出た言わないから
だよ。やっぱりああいうの
ヤコウさんに取られた、
はあ、
やっぱりこう、はあ、オリジナル番組オリジナルの挨拶がいいなと思って、
はあ、ああ
さっき言ってたじゃん、
はい、う
ん、
サニバンはと、
サニバンは
サニバンは
いいと思いますよ。
でもさっき砂川さんおはようございますって言ってる
ところ
、あ、いいんですよ、そこ
いいんですか、
はい、もう時系列を、
ね、サニーモーニング、
サニーモーニングですね。
おいいっすね、この打ち合わせにないことをぶっ込む感じで。
いや、めっちゃいいと思う。
ちょっとびっくりしました。
びっくりしましたね。
いや、俺絶対言うと思いました。誰かが言うと思いました。
だからおしゃさにネームとサニバンはですよ。
じゃあお便りに も,
お便りも
皆さんサニバンはって書いてもらう。
サニバンはって書いてもらう。
浸透してた。そもそもおしゃさにネームが浸透してないですから、ね、
お
一人様しか言ってない。
大体僕らがそういう呼び方を指定もしてないですよね。
あ、まあ、確かに。確かにリスナー発信の言葉ですからね。
そう、いや本当素晴らしいことだと、
じゃあで俺らがちゃんとあれしないのは良くないのか。
拾ってないんでしょ、
は
い、
浸透させない
おしゃさにネーム
しましょう。ここで
ここで、え、じゃあここにラジオネームって書いてたとしても
おしゃさにネームでサニバンはと書いてなくても
サニバンは、
サニバンはについてはちょっと協議させ
てそれは要
あと1回ぐらい会議が必要かなと
思って。ありがとうございます。
誰かあります、オープニングトーク。
あ、じゃあ、はい、スミスからいいですか。
はい、
はい、ちょっとこの間出させていただきました、お話ししました、あのインスタ映えの回なんですけど、
うん、
ちょっとその中で、
はい、
まあ、僕はそのインスタはやってるんですけど、
うん、
あのボードゲームの写真はあの載せてないんですよねって話をしたんですよね。
はいはい、
で、まあ、これじゃいかんなと思いまして、
はい、
あの、まあ、せっかくだからもう1個アカウント作ってしたんですよ。インスタにあの自分のアカウントをもう一つ作って、
はい、
あのインスタでボードゲームの写真を撮ってそれをアップするっていうのをしたんですね。
はい、
そしたらあの、まあ、メインの自分のメインの方ではしてなかったんですけど、まあ、
うん、
ボードゲームの名前と、
うん、
ちょっとした感想と、
はい、
まあ、ハッシュタグでボードゲームとか、 なんかゲームの名前とか
入
れたら、あの結構海外の方からのフォローが多くて、
で、なるほど、
あの結構いろんな国があったんですけど、
はい、
なんか例えばアメリカ人の男の人で、
はい、
こいつは絶対クトゥルフ好きだろうっていう、クトゥルフ系のボードゲームばっかりやってる、はいはい、クトゥルフのダイスとかの写真が載ってるような人とか、もう何書いてるかはちょっとはっきり分かんないんですけど、はい、それとかあと女性の方もいたんですけど、
はい、
ロシアの女の人、ロシア語なんですよね、
はい、
全く読めないんですけど、まあ、ロシアの女性で、まあ、なんかそのゲームだけじゃないんですけど、家族の写真とかもあったりとか、
はい、
料理の写真とかもある中に、
はい、
そのボードゲームがちらほら出てきたりとかする方のこ
う
フォローをいただいて、
はい、
あ、めっちゃ面白いなと思って、もうちょっと早めにやっとけばよかったなって思ったんですけど、
世界中です
か、ね、世界中から来るわけです、ね、
まあ、日本人の方ももちろんいらっしゃいますし、まあ、そういうところからのなんかこうコメントとかもあったりするんですけど、それはなんかすごいなんか楽しみですね。
やっぱ日本語は読めないとしてもボードを見てね、
そうですね、
ゲームの写真、あ、これあれだとかで、ね、チケライだとか、カタンだとか、
うん、パッケージは違っても内容は一緒ですからね。
なんか斉藤さんが言ってましたよね、
はい、
なんか外人さんがゲームしてるのを眺めるのが楽しいとは言ってませんでしたっけ、はい、斉藤さんじゃなかった、
文字工の話ですか。
ボードゲームギークの話。
あー、ギークの話、
あ、はいはいはい、はい、
そうそうそう、
してましたね、写真見るのが楽しい、
そうそうそうそう、
ありました
ね、斉藤さんもやればいい
インスタを、
うん、
あ、そうですね、今度進めましょう、
そうですね、
はい、みんなでやりましょう、
やりましょう、やりましょう、
なるほど、
あ、よろしいですか、
はい、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ、
緊急報告でした、
そうですね、はい、あの、世界の方とつながっているっていう話から、
そうですね、
本日のテーマはドイツゲームについてです。
おお、ドイツんだ、
まず、
はい、
ドイツゲームって何ですか？
僕最初それ聞いた時、
はい、
まだ僕たちには早いんじゃないかなと思ってですね。
じゃあ、
はい、
あれですよ、手探りですよ。
手探りですね。
今時の子は分からないことがあったら全部ググるんですよ。
あ、なるほど、
はい、うん、でググりました。
素晴らしい。
僕今時の子じゃないけど、いいところは見習ってね。
そうですね、
はい、
大事ですね。
そしたらウィキペディアって皆さんご存知ですかね。
はい、
はい、いろんな人が編集できるんですよね、はい、だから信憑性どうなのっていう話もあるんですけど、
はいはい、
いろんな人も当然監視もしてるんで、間違ってたらそれ違うよとかってい
う
のもあるんで、
うん、
まあ、信憑性はあれとしても、まあ、ウィキペディアのページちょっと読まさせていただきますね、
はいはいはい、
ドイツゲームで調べたらドイツのボードゲームっていうページがあるんですよ。
ほう、うん、これはじゃあ逆にドイツゲームという項目はなかった。
そうですね。
へえ、なんだ、はい、
ドイツのボードゲーム。
じゃあちょっと読みますね、
はい、
ドイツのボードゲームとは、講義にはドイツで作られるボードゲームを指すが、競技には1990年代中盤から現在までに発売され世界的な人気を獲得した独特のテーブルゲーム群を指す、
うん、
なおゲーム評論の分野の、これ大家ですか大家ですか、
対価、
はい、対、なんとなく意味は分かるんですよね、対価、うん、である安田仁志さん
は、
は
い、
これらのゲーム群をドイツゲームと呼んでいると。
これなんか重箱の隅をつつくようだけど、
はい、
講義と競技逆じゃない？なんか狭い意味だとドイツで作られたゲームってことですよね。
ん、狭い意味だと1990年代の中盤から現在にかけて、
うん、広くないですか？
まあ
別にいいんだけど、これがあれですね、こう素人クオリティってことですね、
まあ、90年代以前とかもあるんじゃない、うん、まあいいや。あ、で、はい、あれですよ、そのじゃあまあなんていうんですかね、うん、こういうのって本当の定義とか多分ないと思うんですよね、
うん、
要はこの言葉を聞いてみんながどう印象、どう受け止めてるか、
はい、
そこのなんか、まあ、ズレとかあったら面白いなみたいな。
あ、なるほど、
うん、だし今のそういうのもね、
は
い、
うん、
であと最近あれなんですよね、ほらニューゲームズオーダーの代表日記、
はい、
吉田さんの、
はい、
うん、
はい、グラバーの発売発表に伴って、
うん、
吉田さんが更新されてるじゃないですか、
はい、
日記を、あれを読んで、まあ、皆さん読まれましたかね、
うんうん、
熱いという、
はい、
確かに熱いですね、あの文章
で、ね、
はい、でなんか東京ドイツゲーム賞なので、
はい、
ドイツゲームっていうやっぱこーワードにこだわりを感じる、
はい、
でなんか90年代とか赤瀬さん来られた時もね、はい、グラバー会で話しました、
はいはい、
ただ吉田さん自身は私は別に90年代にはこだわってませんよと、
へ
いうことをブログに書かれてましたけど、どう、うん、なんかそういった意味も時期的にも、まあ、ドイツゲームについて改めて話すのいいんじゃないかなって。
ああ、うん、僕ドイツゲームって言われても、うん、カタンぐらいしか思いつかないんですけどね、
はあはあ、
正直
どういう印象ですか、そのなんかこなんか逆光さんなりの解釈って、
はい、アメリカンゲームと対象としてユーロゲームとしての、
うん、
曖昧なとこが全くない、きっちりとしたシステムを楽しむゲームみたいな印象はあるんですよね、
はいはいはい、
なんとなく
確かに
言語化すればです、
ね、そうですね、
それでそれがどういうゲームかって言われたらカタンしか思いつかないですけど、
僕も夜行さんに近い印象なんですけど、
はいはいはい、
なんかなんだろう、その民族性というか、
はいはい、
その作る人たちのこの、
うんうん、
なんだろう、人となりが出てるようなゲームっていうのを感じで、
うん
うんうん、ドイツって割とこうイメージですけど、うん、こう真面目で、
うん、
コツコツやる人が多い、
ね、
まあ、メルセデス・ベンツみたいな、
あ、そうですね、
でアメリカゲーはフォードみたいな、
あ
ざっとしてて、
なるほどね、車に
例え強ければいいみたいな、
あ
頑丈だったらかっこいいみたいな、
大きければいいみたいな
力こそパワ
ーみたいな力こそパワーみ
たいなそういうなんかざっくりしてるけど、はい、まあ、ざっと面白いみたいなのがアメリカンゲームかなっていうイメージなので、
僕アメリカ人はなくてよかったですね
普通にアメリカをディスってる
ディスクはないですよ。
ただ、まあ、
そういう印象、
そうですね、印象としてそのだからドイツゲームっていうのは、こうコツコツこう、うん、組み立てていって構築していっ ックっていう感じのイメージがありますね。
確かに、はい、そういう、うん、なんか分かりやすいのはあのデザイナーがドイツ人だと分かりやすいですね、
うん、
僕はそのイメージあるんですけどね、うん、その方もドイツ人ですね、トイバー先生はドイツ人ですね、は
い、ただあれですよ、多分だけど、はい、パブリッシャーの話だと思いますよ、
あなるほど、
出版社、
はいはいはい、
だからよくよく調べると、はいはい、なんだアメリカ人じゃんとか、
うん、
そういう話結構あって、
確かに確かに、
うん、どっちかっていうとドイツ人がではないんじゃないかなって僕は思ってますけどね、うん、
そういうのもあります、みたいな感じなんですかね、
うん、ドイツのやっぱその出版社っていうのがなんかこういろいろあって、あなんかまあこの会社はドイツにあるんだよっていうのが割と、うん、なんか比較的近いのかなとは思ってるんですけど、
うん、そうなんですよね、あのこのウィキペディアにも書いてるんですけども、
うんうん、
なんかドイツのボードゲーム、ドイツゲームなどと呼ばれるが、周辺のフランス、オランダ、イギリス、あるいはアメリカや日本製のゲームも口述する特徴を持つならばドイツゲームの一種として語られる場合が多いっていう、
うん、
そうそう、だからなんかあの今言ったのはあくまでもイメージとか印象とか、
う
んうんうん、言葉から連想されるものであって、
そうですね、
なんかやっぱそれだけじゃないみたいな、
うん、
実際にはそうでしょうね、うん、あのドイツで作られてるものだけではないってことですよね、
うんうんうん、なんかちゃんとしたカチッとしたあれがあるっていうわけではないと思うんですけど、
うんうん、
まあじゃあちょっとなんか特徴っていうのをちょっと挙げてるので読んでよろしいですか、ね、
ウィキペディアさん、
はい、ウィキペディアによると、まあ、あの最大の特徴は対象を子供から大人までとするいわゆるファミリーゲームを指している点であると。
なるほど。
この点に関して具体的には以下の特徴を持つ、ルールが比較的簡単、その場で説明してすぐ遊べる程度、
うん、
プレイ人数は2人のものもあるが3人から6人程度の多人数ゲームが多い、
うんうん、
4人までを対象にするゲームでは2人用の特殊ルールのゼロままということですよと。あとは子供でもできるが大人同士でも十分楽しめる内容である。
うん、
対象年齢は4歳から6歳から8歳からなど細かく設定されている、
うんうん、
プレイ時間は短いもので数分、長いもので60分からせいぜい90分程度、
うんうんうん、
運と実力の両方が適度に必要、つまり単純なスゴロクのように運だけによるゲームはほとんどなく、囲碁や将棋のようなアブストラゲームによる、運の要素を排除したゲームも少ないと、
うんうん、
したがって初心者や子供でも勝つことができ、また習熟することにより勝ちやすくなるという上達の要素もある、
なるほど、
などなどですね、
うんうん、
はいはい、
それでも今の話って、
はいはい、
ドイツゲームじゃなくてボードゲームの話ですよね、
うん、なんかそんなイメージ、
うん
うん、
ドイツゲームの説明じゃない気がするな。
そのボードゲームっていう言葉もですね、
まあまあ確かにそう
ですちょっとあえて僕今更かもしれないですけど、その話していいですか、
はい、
ボード使わないやつも呼んでますよね。
そうですね、確かに、
うん、あそうですね、
だから
総称ですよね。
そう
ボード使わないものもボードゲームっていう、
うん、
カテゴリーの中に入れられてるってことだから、
はいはい、
そのドイツゲームも別にその国が限定されてるわけではなくて、それこそ日本人が作ってもアメリカ人が作っても、そのカテゴリーの中でドイツゲームって呼ばれるってことですよね。
そうそうそうそう、なんかあのほらあの今そのアナログゲームボードゲームとか知らない人にもあの浸透させていきたいみたいな話あるけど、その全く知らない人がボードゲームって何ってなった時に、あ何ってなるじゃないですか、まず、
うん、はいはいはい、
ボードゲーム、今ボードゲームっていうのが流行ってんだよ、ボードゲームって何って、
はい、
でそれでなんかボードゲームっていう言葉からやっぱ連想しづらいみたいな、
あだけあえてドイツゲームって名前にしてんだ、は
い、ですかね。
ドイツゲームの方が
分かりにくいですよね
まあまあ正体は不明だけど、とにかくドイツから来たゲームなのねみたいな、
ドイツ語は全部シュピールでまとめられ
るんですね。そうですね、あ、はい、そのことも書かれてますけどね。あなんかドイツ語のシュピールの意味がだからゲームっていう意味もあるけど、なんか遊びっていう感覚に近いみたいな、ほ
う
ほ
う、
なんかそういうことも書かれてましたね。
うーん、
はい、ちなみにですけど、もうこれはもうざっくりでいいんですけど、
はい、
だからボードゲーム、
はい、
アナログゲーム、ボードゲームなのにボード使ってない、
はい、
アナログゲームなのにアナログじゃない、はい、あのあーテーブルゲームなのにテーブル使わないみたいな、
は
い、非電源ゲームだけど電源使いますみたいな、
はい、
あのいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
皆さんどの名称がお好きですか、
は
い、
ああ
ボードゲームですね、なんかボードゲームが分かりやすいですね、
そう この界隈ではもうボードゲームっていう言葉が一番定着してるというか、はい、まあ、メジャーだからそれで通ってる感はありますよね、は
い、どうなんでしょう、はいはい、例えば、うん、その今そのサニバの話かもしれないですけど、はいはい、全国的に見ても、うん、ボードゲームカフェってあるんじゃないですか、
うんうんうん、
ドイツゲームカフェはないじゃないですか。
いや、それがですね、
あるですか。
僕なんでこの話、これだけじゃないんですけど、これも一端なんですけど、あの姫路に B カフェさんっていうカフェがあるんですけど、はい、ドイツゲーム喫茶なんですよ。そこはやっぱこだわりを感じるんです
ね。まあ、それは確かにこだわり、分かってる方がこだわってるっていう感じがします、
ね、オーナーがね、はい、黒田さんですからね、グループ SNA に。
なんかその名前だけで言うと、その一番なんだろう、伝えやすいのはボードゲームかなって思いますけど、
まあ、今一番浸透している言葉はそうでしょうね。
メディアで出るのってそっちが多いんじゃないですか。
そうですね。なんかあのあれですよ、ほら、でもゲームマとかではあの非電源ゲーム、なんかあのそれもウィキペディアでちょろっと見たんですけど、そのなんかコミックマーケットのゲーム、はい、かっこ電源不要っていうなんかジャンルがあったらしくて、そこからなんかだから国内最大級の非電源ゲームのイベントですね。
コミックマーケットから派生したってことですか。
ですかね。まあ、なんかそういう言葉がですね、まあ、厳密には細かいことは知りませんが、どうですか。
ちなみにゲームマーケットの今カタログがありますけど、
はい、
国内最大規模のアナログ
ゲーム、アナログゲームイベントになってる。
前は非電源だったってこと？
だったような気がする。
でも確かになんかそうだった気がする。
なんだなんだ、
ちょっと変わってる。
やっぱなんか言葉のチョイスちょっと変えてきてるんじゃないですか。
アナログゲームイベント、
確かに、そう言われてみればそうかも、
へえ。
なんかあのでもやっぱどうですか、そので、あで ここにはまあ、ウィキペディアのあで関連項目って言って、下の方にニューゲームズオーダーさん、違う、テーブルゲームズインザワールドさんの記事リンク貼られてたんですよ、はい、でこの記事の中で、ボルフガング・ディット氏の考察、僕この人知らないですけど、
ああ多分あれですよ、あのドイツの中、はい、ボードゲーム博物館みたいなのの方じゃなかったかな。なんかね、斉藤さんに借りたドイツゲームのなんちゃらっていうその本の巻末になんかね、そのコーナーっていうか対談コーナーみたいなのがあったんですよ。多分その方だと思います。
ドイツゲームとは何かっていうページがありますね、うん、はい、でドイツゲームはドイツ初のゲームではありません。多作のゲームデザイナーライナー・クニッツァはイギリスに住んでますし、ジャンボはオランダ、ピアートニークはオーストリアのゲームメーカーです。
ほいほい。
エルグラン、ゲームの舞台もドイツとは限りません。まあこれはご存知の通り、うん、エルグランデはスペインが舞台ですと。まあ、ドイツゲームには特有の要素があると考えられます。代表的なドイツゲームを見ていきましょう、うん、カタンの開拓者たちは対象年齢が12歳以上であり、その複雑さから年間ゲーム対象は難しいと言われていましたが、このゲームの受賞によりプレイ時間が長く複雑でインタラクティブなゲームが増えることになりました、うん、チグリス&ユーフラテスは年間ゲーム対象に並ぶドイツゲーム賞を獲得したゲームですが、カタンよりもより抽象的で時間も長くなっています、うんうん、オート数奇鏡は上記の2つに比べるとプレイ時間が短いのが特徴です。それでも戦略的で様々な勝ち方があるので奥が深いゲームです、うんうん、トーレストは2000年に年間ゲーム大賞を獲得しましたが、このゲームの最大の特徴は平面的なボードに 3D の要素を持ち込んだことでしょう、うん、その他のプレイ時間、様々な戦略、インタラクティブ、スキルアップなどについては従来のゲームで見られる様子です。でドイツゲームの特徴として9つの基準を考えました。1、戦略、勝つために様々な戦略がある。一方、長い戦略構想よりも臨機応変な対応が必要とされる、うん、2、程よい運の要素、カードを引く、ダイスを振るなどで状況が変わる。運は相当の、確率によってコントロールされている、うん、3、インタラクティブ性、交渉、オークション、交換、対戦などで他プレイヤーと総合作用がある。 うん、4プレイ時間60分から90分プレイ人数によって変わる。まあまあここら辺はあの、まあ、被ってるじゃないですか、うんうん、ウィキペディアと。でウィキペディアこれ途中ページあれなんですけど、5コンポーネント木製などで立体感のある芸術的な部品雰囲気満点のボード、うんうんうん、6デザイナー個人または2人で作られる名前は箱ルールブックなどに明記されている、はい、7ルール8から12ページのルールブックはゲームの複雑さを表す、うんうんうん、8テーマ古代中世の歴史的なテーマが多い、旧シミュレーションではない、ドイツ史のために多くのゲームは戦争をシミュレートしない、
うん確かに、
はい、っていう9つの特徴があるみたいなんですけど、うんうん、このね僕はあの7のルール8から12ページのルールブックはゲームの複雑さを表すっていうところが、うん、あのなんですかね、どうなんでしょうね、さっきのあのウィキペディアのルールは比較的簡単、その場で説明してすぐ遊べる程度っていうのと、うん、なんですか、まあまあ矛盾はしてないけど、確かにその場では説明できてすぐ遊べるけど、うん、なんかあのいわゆるファミリーゲームを示しているっていうところが、うん、どうなのかなと思いまして、
なんかこう変わってきてるっていうのはあるんじゃないですか、うんうんうん、だから当初は、うん、だからもうそこにも書いてたけど、うん、カタン以前カタン以後みたいなことがあるっていうじゃないですか、
確かに、
まあ正直我々はそのそれをリアルタイムで体験してないんで、うんうんうん、あんまりねこう偉そうなこと言うと鼻で笑われるんですけど、うんうんうんうん、まあだからその近代は特になんか複雑化してきてますよね、
そうですね、
でもその一方でなんか今ってまたそのなんか2周したじゃないけど、うん、なんか複雑化したものがまたこうちょっとシンプル化し始めてるような気もしますよね、
シンプル化、
まあ、例えばアズールとかっていうのはなんかそういうものだと思うんですけど、はいはい、もうごってごてしたその例外処理の塊みたいなゲームからもうコンってこう
スッ
とシンプルに落とし込みましたよね、うん、ああいうものが今評価されてるっていうのはなんかちょっと見直され始めてるのかなみたいな、
うんうん、でもそういう複雑なゲームがもう増えすぎてるのかもしれないですね、まあ、あ別にそれが悪いっていうわけではなくてそういうのが楽しいんですけども、うんまあ、ただそこに入れない入りにくい人もいるじゃないですか、うん、やっぱり90分とかそうですね、ぐらいの級のゲームだとちょっとどうしようかなっていう、うん方もいらっしゃるんで、まあ、そういう入り口をまた増やしてあげたり広げてあげたりするっていうのはやっぱゲームのお仕事かなっては思いますけど、うん、
カードゲームをどんどん出てますもんね、
はい、
アメンラーカードゲーム、
ああ最近というかまあ
カードゲーム、
ちょっとどんぐらいだろう、 1,2 年前からの流れですよね、なんかね、
そうそうイスタンブールダイスゲーム、
うん、あーはいはいはい、
なんとかかんとかダイスゲームっていうのと、うん、なんとかなんとかカードゲームっていうの、うんあれってだから多分そういうことですよね、その、
うん、そうですよね、
世界の皆さんがなんかもうちょっと最近のゲームは大変だよってなって、
うん、あちなみにちょっとごめんなさい、はいはい、脱線なんですけど、あのほらここにキャメラアップカードゲーム置いてるじゃないですか、はい、マジモリ君のゲーム、
はい、
マジモリ君はプレイしたことは、
まあ、あります、
あります、はい、あれどうですかキャメラアップと比べて、
キャメラアップよりと比べて、はい、あの戦略性はカードゲームの方があります、
そうなんだ、
はい、説明していいですか、キャメラアップはダイスじゃないですか、
はいはい、
キャメラアップカードゲームはカードなんですよね、
あそっかそっか、だから
自分が持ってるカードを出すか、はい、自分が持ってたカードを山札に仕込ませて山札を引いてラクダを進めるかなんで、
はいはいはい、
だからどこに山札を仕込むこのカードを仕込むか、
はいはいはい、操作が多少できるってことなんだ、でき
るんですよ、あだから
なるほどね、
どった子供とやるんだったらダイスの方が盛り上がるっていう気はします、ね、
よりシビア
シビアな、大人とやれたらもうかなりシビアになりますね、
やりたい、ぜひ今度やりましょう、は
い
は
い、なんか聞いた話ですけど、
はいはい、
カルバっていうあのなんかね、いわゆるだからテイクイットイージーみたいな、テイクイットイージー分かります、あのなんかタイルを誰かがめくったらもう全員同じものを持ってて、
は
い、でその同じものを配置していくんだけど、そのつなげ方でみんなこうそれぞれ面白いつなげ方になっていくみたいなパズルゲーム、
はい、
なんかまあそれより前に出た、あ違う違う、テイクイットイージーはあれか再販だったかな、まあ、とにかくそのそれに似たやつのカルバっていうやつがあるんですけど、
はい、
あれの カルバカードゲームっていうのは、うん、なんか一般的な評価だと、おやおやこれカルバより面白いぞみたいな評価をすごく目にするんですよね。でなんかどうもやっぱ今の話とちょっと近いのかなっていう、僕実際やってないんで分かんないですけど、うんうんうん、カルバはやったんですけどね、うんうんうん、カルバカードゲームはなんかどうやら、うん、その元版よりシビアに遊べるみたいな評価が多かったような気がしますね、う
ん
う
ん、やっぱりその一回そのリメイクじゃないですけど、うん、その作り直されてるものはいろんな面が見直されてるってことですよね、まあ、その難易度であったりとか、うん、その戦略性とかも、まあ、ちょっと元版より変えてるってことです
よね。うん、なるほど、確かに。うん、なんかそのだからあれなんですよね、あの言葉としてなんか、うん、もっと便利な言葉ないかなみたいな
ボードゲームとかアナログゲームじゃなくて
そうそうそう、
それに変わる何かを、
いやまあまあ無理でしょうけど、
サニバゲームうーん、
なんだろう
まあでも
思いつかない。
僕は割とテーブルゲームは結構広いと思うんですよ、うん、まあテーブル使わなくてもできるものもあるけど、例えば人狼とかだったらカードだけでやるから、はい、テーブル使わなくてもできるじゃないですか、
うんうんうん、
けど、まあ、割とテーブル使っ、まあ、たまにね床に敷いてっていうのも見るけど、まあ、テーブルゲームは良くないですか。
それこそテーブルゲームインザワールドですからね
そうですね、
そうですね、
小野様は、
はい
ご自身の名前の中にタクっていう文字が入ってるじゃないですか、タク、僕そこでテーブルゲームズってつけてるんじゃないかなって予想してるんですけどね。
あ、ビューティフルゲームのことかと思いました。
そのやつじゃない、それ僕が好きなやつですね、はい、タク TAK、はい、じゃないです、はい、あれ真面目くん狂気持ってる大丈夫
ですか。狂気
カード引いてる。
狂気カード引いてない
引いてない、
山登ってないみたいな、
うん、山登ってんのかと。まあまあまあ、なんですかね、まあでも
いやそれを定義して どうしたいんですか。
いやなんか、はい、定義してどなんていうか、まあまあ意思確認っていうか、
はいはい、
きっかけがあった、
例えばこういう言葉だったら一般に広めやすいよねとか、
うん、
そういうこと。
それは思いつかないです
いや津田さんはどこを目指したいかです。その言葉を作ることによって何をしたいか、その言葉を定義することによってどういう方向に持っていきたいか、それが分かんないから僕もやっとしてます。
今日したかった話は、はい、まあ、その言葉を作りたいって話じゃなくて、はい、まあ、ドイツゲームっていう言葉 の、うん、意識確認ですね。
あ、どんなイメージを持ってるかってことですか。そのドイツゲーム
みたいな、そうなんかやっぱそれこそ90年代のとかっていうのもあるわけじゃないですか。なんかそこにこだわりを感じてる方もいらっしゃる。
あ、
ここにはいらっしゃらない。
あ、そうなんだ。
いや、これを聞いてる方で、はい、いやいやもう俺に喋らせろよっていう方にいっぱいいらっしゃると思うんですけども、ね、はい、ちょっとお待ちしております。
あ、大丈夫ですか。
何ですか。
聞いててそのまあ、名前って大事だと思うんですよね、うん、説明するときにこれボードゲームですよとか、今からテーブルゲームやりますみたいなのもいいんですけど、はいはいはい、
うん、
こういうゲームやろうぜって言ってやって、うん、これは今いるボードゲームっていうものですとか、うん、カードゲームっていうものですっていうのを、うん、なんか名前が先に来ると、うん、イメージ印象が入るんで、
うん、
実際にやってもらって、うん、これはこういうゲームですよ、こういうゲームあるんですよ、一般的にはこう呼ばれてますみたいな、そういう入り方でも
確か
に別に名前はなくても遊べるんで。
確かに確かに、分かる分かるほら斉藤さんがツイートされてた、今ボードゲームって流行ってきてるって言って、うん、ボードゲームって言ってもたくさんあるでしょみたいな感じで、だからなんか別にもうボードってつけなくていいんじゃないかなって僕は思うんですけどね。ゲームしようぜっつって、ただ日本だとゲームしようぜだったら電源ゲームの方になっちゃうから支障があるかもしれないけど、でも何ですかね、こうゲームしようぜで使うときに例えばボードゲームカフェに全く行ったことないお友達を連れて行ったとしても、まあ、ゲームしようぜで連れて行ってもいいですよね。
まあそこはですね、
うん、騙されたって、まあ、なるかもしれないけど、
まあそうです
ね、いいじゃん楽しいぜっつって、それこそさっきねスミス君が言ったように、うん、やってみて楽しければもう名前なんてどうでもいいじゃんみたいなところもあると思うんですよね。
はい、なんか根底ひっくり返しちゃったみたいなんですけど、まあでも意識確認、まあ今いろんな名前が出てるからですね。
そのうん、なんかそうそう、ドイツゲームってどうですかみたいな。ドイツゲーム好きですかみたいな。
うん、なるほどですね。
ふわっとした、ふわっとしてる。
じゃあエッセンシュピールとかやっぱドイツ発信がやっぱ多いじゃないですか、
はい、
ドイツ年間ゲーム大賞、
はいはいはいはい、
ドイツゲームショーですか、うん、あるから、うん、やっぱりドイツゲームになるんじゃないですか ね、とはちょっと今思ったんですけど、
うんうん、やっぱりね、はい、あの他にもフランス年間ゲーム大賞とかブラジル年間ゲーム、まあ、あるけど、
まあ、ありますけどやっぱり赤ポーン、うん、今何種類ありました、うん、赤ポーン、黒ポーン、
青ポーン、
はい、3種類ありますから
ね、ここに書いてあるやつですね、
はい、エキスパート、はい、まあ、なんですか、うん、普通のネクスタンダードとキッズですよね、
はいはい、うん、なんだろうな、え、狂気カード引いたんですか、ね、
すごく怖いんだけど、
あ、普通に喋ってる、はいはい、ごめんね、はい、そして
まあここもですね、もともと1個でしたもんね、
あ、はい、そうです、
あ、2つです、
一番最初は赤ポーンなんじゃないですか、
ですよね、でそこからまた
派生して、
派生してキッズができて、うんうん、エキスパートができて、
うん、まあ、それだけ広まって
きて、広まってきてるし、うん、まあ、それだけもう種類も増えてるから、うん、1個の賞じゃもう決めきれないですよね、っていうのも、
うん、言葉も、
言葉もそうですよね、うん、
すごい私のあれがどうしようどうしようっていう、
いやいやいや、
大丈夫ですか、大丈夫ですか、
僕はすごくわかりますね、
まあ、そうですね、年間ゲーム大賞まで言いたかったことです、
あ、なるほど、はい、あ、
だから、うん、ドイツボードゲームって言うんじゃないっていう話です、ね、
じゃあ、はい、よろしいですか、え、平さんまだ何か言いたいこと
ある、終わったの、
僕満足しましたんで、
ああ、そうなんだ、
でも、まあ、あとはあの、はい、リスナーの方にちょっと
そうです、ね、
印象とか、
うんうん、
ご自身が思ってらっしゃるドイツ
そうです、ね、ゲームとかボードゲーム、僕はこれはもうだからあれです、投げかけです、
提唱、
提唱じゃないです、
投げかけ、
提唱、
皆さんはどうですか、
そうそうそう、なんかあの池に石を投げた、
なるほど、
投げてないです、
は
い、投げかけじゃないです、
ドイツゲームは何ぞやっていうことですよね、
なんぞやっていうか、うん、ドイツゲームっていうことをテーマにしてお話がしたかったっていう、
なるほど、
それだけです、
はい、
よろしいですか、
よろしいです
あれ俺が狂気カード引いてるんですよ
たまにはいいんじゃないですか、
そうですね、
あ、そうですね、
なるほど、
じゃあ終わっていきますよ、
はい
はい、
はい、
あのコーナーいきますよ、
はい、
はい、
お便りのコーナー、
ポンポコポンポンポン、
ですね、番組にお便りが来てます、
はい、ありがとうございます、
これあれですよ、すごいですよ皆さん、
なになにな
に、ついにね、おしゃさにもここまで来たかっていうことで、
はい、
あのちょっと軸がぶれるんで、あのさっき言ったやつなしにしてもらってもいいですか、
何の話、
はい、はい、いきます、
はい、
おしゃべりサニバの皆様、はい、はじめまして、うん、ワン太郎と申します、
はい、
ワン太郎さん、
はい、
初めての方かな、
はじめましてとおっしゃってますね、
はい、どうも、
はじめまして、
はじめまして、はい、
シンガポールからいつも楽しく聞かせてもらっています
おー、すごい、
俺の最初の話に戻る
ワイ、私が好きなゲームはマルコポーロの旅路です、
あ、はいはい、
普段は妻に付き合ってもらって2人でプレイしていて、時々ゲームをたくさん持っている友人とプレイしています、はい、
ほうほう、
最初になって初めてカルカソンヌを遊んだところ、見た目は可愛くてシンプルだけど競技性もあり、普段ゲームをしている人から初心者の方まで気軽に遊べる非常に懐が深いゲームだなと感心し、即座に手に入れました、
素晴らし
い、まさに今回のテーマ、定番のゲームの実力を、定番のゲームを回を聞かれて感想を送ってくださった、実力を認識していたところで思わずメールしてしまいました、
おー、ありがたい、
興奮してね、メールしてしましました
しましま
ありがとうございます、熱意が
溢れてますね、
そして持ち運びしやすいようにトラベルカルカソンヌというものを選んだのですが、通常版よりもタイルが小さいので拡張を入れて遊ぶことができないということに気がついて、
なるほど、
気がつきました、そこで私はマルコポロの旅路のような特殊能力をの持った、過去道を2点にしたり、はい、最初から修道院を持っていたり、ミンプを多く持てたりする、 キャラクターを作って遊んでいます。
ハウスルール、面白いよね。
ボードゲームはハウスルールバリアントといったように、うん、自分たちがボードゲームをもっと楽しめるようにルールを追加変更できる柔軟性があるのが好きです。
素晴らしい。
これあのではね、ジャンジャック夜行が言ってましたね。あの白い隙間にはね、
そうそう、夢と希望が入ってるん
だ、はい、素晴らしい。そういった工夫を考える時間も私の中のボードゲームの楽しみの一つとなっています。
素敵。
おしゃさみのおしゃさおしゃさにって言いにくいよな。おしゃさにの皆様にリクエストさせていただきたいのですが、マルコポーロの旅路の作者の別の作品、
おうおう、
ソルキン、はい、グランドオーストリアホテル、
おうおう、
ロレンツォイルマニフィコが気になっています。はいはい、もし可能であればそれぞれのゲームについての簡単なレビューを聞かせてほしいです。
うーん、
特に妻が一緒にプレイしてくれそうか気になっています。妻には準備が大変で、プレイ感もプレイ時間も軽い、あ、準備が簡単で、ごめんなさい、プレイ感もプレイ時間も軽い、軽かそうのが良さそうなので、どれも進めるのが厳しそうですが、
なるほど。
それぞれ複数人で作られているようなので、同じ作者のとは言えないと思いますが、もしお時間があれば簡単でも構いませんので、ぜひお願いします。これからも楽しみにしていますので、無理せず長く続けていただけると嬉しいです。長々とすみません。以上です。ということで、ワンタロウさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか素晴らしいですね。
すごい。
シンガポールから、
うん。いや、何よりこのやっぱ、ボードゲームを楽しんでる姿勢が素晴らしいと思う。はい、そうですね。
ちなみにこのツォルキングランドオーストリアホテル、ロレンツ・イル・マニーフィコってプレイしたことある人？
僕はツォルキンだけかな。
あ、僕もそうですね。
私はロレンツォ。
僕も一緒にやりましたね。ツォルキンどうですか？
ツォルキンはね、やっぱさすがに重量級なんで、
そうですね、
まあ軽いプレイ感ではないかな。
え、何分ぐらい？
まあ2時間ちょいじゃないですか。
そうですね、うん、4人ぐらいでやった。
いや、楽しいですよ。楽しかったけど、うん、まあなんかそのおっしゃってるような、うーん、スッキリ感っていうのはまあないですね。もっとがっつり楽しむ感じ。
なんか歯車使うですね。
そうそうそう、あのギミックっていうのはね、でもやっぱめっちゃ素敵で、
そうですね、
うん、でまたそのワーカープレイスメントってあるじゃないですか、
はい、
なんかあれワーカーなんか解き放ちメントみたいな、なんかその置いておくんだけど、
うん、
こう時が経ったらどんどん強化されていって、
うん、
でいつ解き放つかみたいな、
うん、
なんかそのちょっといつもと逆のとこに気持ちよさがあるみたいなあれなんで、まあ、それが気になるならもう多分プレイ時間とか関係なく面白いんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そうですね。この方自身はワンタロウさん自身は楽しめそうですよね。
だと思います。
奥様は分からないですけど。
そうですね。でも変な話、その直接攻撃とかがあるようなゲームじゃないんで、
はいはい、
ある意味ご夫婦でやるのにも向いてるんじゃないかなとは。
2人で遊んでも楽しいんですか？
まあなんかいけると思います多分。いや、まあそんなに僕やり込んだわけじゃないんで、あれですけど、いいんじゃないかな。ロレンツォはどうでした？
どうですか？
ロレンツォは
1回ですかね。1
回だけなんですけど、はいはいはい、なんか苦しかった覚えがあります、
ね。そうですね。
やっぱダイスをどんどん置いていくんですよね。その置いて資源を取るとか、
ほうほう、
そんな感じでしたよね。
いや、ダイスはラウンドで3つ、なんか3種類のダイスを振って
で置いてくん。
こま奥はワーカーじゃなかったっけ？
ワーカーでしたっけ？
やばい。
頼りになんねえな。
狂気の2人がしゃロレンツォの話は今日はやめときましょう。
はい、もっと詳しい人が
いる。詳しい人。長いは長いですね。
まあそうですね。でも、3人でやって90分ぐらいですかね。
それぐらいだったような
気がします。まあそんなにバカ長いわけじゃないですか、ね。
そうですね。
はい、そっか。でもなんかシンガポールってやっぱりその結構聞くのはなんか、うん、なんですか、こう日本よりもこう、うん、ボドゲー先進国じゃないけど、
ああそうなんですか、
というふうに聞いたことがありますけどね。
あれですね、
進んでるとか、
ここ数年めっちゃビジネス的な観光的なあれで、
うん、
結構急成長というか、
うん、あとね、なんかこれはまたちょっと違うかもしれないけど、
はいはい、
ボドゲカフェとかが、
うん、
そのよりなんか生活に密着してるみたいな話を聞いたことがあって、ちょっと分かんないですよ、シンガポールがどうかは分かんないけど、なんかね、海外からその海外のメーカーの方が来た時に、
はいはいはい、
なんか日本の、まあ、東京でしょうね、
うん、
いろいろ回ったらしいんですよ、
うん、
で、まあ、 仮にじゃあその一緒に回った日本人の担当の人が、
うん、
佐藤にしましょうか、
はい、
なんかねその一緒にこう回った外人さんが、
うん、
なんか寂しそうな目をしながら、
うん、
ヘイ佐藤話しかけられたらしいんですよ、
うん、
ヘイ佐藤
時々出てくる
で、
うん、
どうしたジェイコブ、
はい、
そうジャパンのボードゲームカフェは、
うん
1階にないなって言ったらしいんですよ。
ああ
要するにだから路面店がないっていうその、
ビルのテナントの
大体なんか2階3階とかに結構有名なボドゲカフェでも、やっぱ東京でもほとんどそうらしくて、
あ、はいはい、
なんかこの国には階段を登ったところにしかボードゲームカフェがない、私は寂しいみたいな話をしたっていうことで、
そうなんだ、
うん、だからなんかやっぱ海外ってもっとなんかそのほらこう街中歩いてたらテラスがあってみたいな、なんか、
うん、
なんかそういう街と直接結びついた場所にボドゲカフェがあるみたいなことがあるらしい、
うん、
そうですよね、
うん、だからまあ多分シンガポールとかもそんな感じなんじゃないかなと、つまり勝手な印象ですけど、
うんうんうん、
さんどうですかね、
うん、またなんか教えてください、あのシンガポールのボードゲーム事情で、
そうです
ね、
レポート用紙3枚ぐらい、
まあ僕たちが行けるかどうかは分かりませんけど、
あれですよね、そのボードゲーム好きな方とやる機会があるってことは、は
い、そうですね、ゲームを時々ゲームをたくさん持ってる友人とプレイしてる、
ね、まあまあいらっしゃるってことですね、
そうですね、はい、
うん、
ワンタロウさん本当にありがとうございます
、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ワンタロウさんには
やっぱ
番組特製ステッカーを送らさせていただきますので、シンガポールだろうが送りますよ、僕
送れるの、
あのご希望とあらば住所と本名をもう一度送っていただいて、
すげえ、
ステッカー希望の意思をお伝えくださいませ、よろしくお願いします、
送れるんですか、
送れるでしょう、
ステッカーが渡る、
渡りたいでしょ
う、そりゃそうです
よ、超え
ましたね、シンガポールに吉田さんにステッカーが、
シンガポールで
神社で
もですね、話題になるかもしれないあのクールなステッカーはなんだなんだみたいな、
そう俺もくれよ、はい、おいワン太郎俺にもくれよ明かすときは俺がハガキ書けばあいつ
どんどんどんどん登場人物が
出てくるジェイコ
ブが佐藤が
でもすごい、なんか渡り鳥があれですね、南に行く時期を選んで、
サニーバードがね、
そう
南向いてるから
はい、じゃあよろしいですか、
はい、
この番組ではお便りを募集しております、ツイッターアカウントおしゃべりサニバの、DM に送っていただくか、はい、Gmail アドレスおしゃべりサニバgmail.com シャワー SHA でございますので、こちらの方にどしどしご応募ください、
はい、
はい
はい、よろしくお願いいたします、
お願いします、
はい、じゃああのコーナーいきますか、
はい、
はい、ホットゲーム今へとボヒャー、締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ、今日は誰だ、
今日は俺だ、
イエイ、
お前か
イエーイ大丈夫、俺は歓迎してるよ
今日は、
うん、
ディセプション、マーダーディセプションコングです、
コングコング、
お
お、いいね、
まあ、一言で言うとよく言われるのがミステリウムミーツショータイントク、
おミステリウム、わかりますね、
ショータイントク、
ショータイント
ク、うんうんうん、っていうゲームなんですけど、
はい、
まあ、それぞれプレイ各プレイヤーに狂気カード、
うん、
狂気ってあれですよ
武器の方ですね、はいはい、
こんな感じですねと証拠カードっていう2種類あるんですけど、
うん、
それが5枚ずつ並ぶと、
うんうん、
はい、
でまずその前にカードですね、役職カードがあるんです、
ね、はい、ゲームの目的は、
ゲームの目的は、
うん、
犯人を見つける、
殺
人事件が起きた犯人を見つける、
我々は何ですか、探偵、
捜査官ですね、
捜査官
です、どうだったかな、
FBI
殺人はもう起きてしまったということです
ね、
なるほどね、はい、じゃあその事件を解明して、
事件を解明するんですけど、
うん、
役職があります、
はいはい、
ミステリウムでいうと何ですか、幽霊役、何があるんです
か、ああ、まあ、あの1人だけ隠れる人が幽霊ですね、
幽霊ですよね、まあ、それぞれこんな感じで、
うんうん、
まあ、殺人犯役と、
はいはい、
まあ、調査員役、
はい、じゃあ殺人犯が一人の人ですかね。
殺人犯が一人ですね。
ああ、なるほどね。
このさっきの幽霊役が鑑識官。
鑑識官、は
い、鑑識っていうのがいるんですけど、あ、役職すみません、ね、今ちょっと日本語訳ちょっと拝借させてもらって日本語訳だと法医学者ってなってるんですけど、
ああ
まあまあまあまあまあまあ、この人が、うん、まあ、全てが分かる、うん、殺人犯、
うん、
殺人犯はこの凶器カードが5枚、まあ、それぞれのプレイヤーに凶器カードが5枚、証拠カードが5枚ですかね、
うんうんうん、
並んでるんで手札があるんですけど、
はいはい、はい、
まあ俗に言うとその皆さんは目を閉じてください、
うん、
は
い、で法医学者以外は全員、
うん、
で殺人犯は目を開けてください、 で、
うん、
で殺人犯は今回の事件の凶器と証拠を指さしてください、
うん、
で5枚のうちを指さして、
はいはいはい、
指を指す、
うん、
でそれをまあ当ててもらうじゃなくて、それをまあ見つけてもらう、ヒントを出して、
うん、
犯人が誰かを、
うんうん、
まあ、当ててもらう、
はい、
でヒントなんですけど、
うん、
まあ、例えば凶器カードが、うん、何にしましょうかね、なんか分かりますか、お、ちょっとストーン、
あ、石です
ね、石、
石
頭
って
書いてる、
うん、
これマダイホングコングなんで漢字でも書いて
る
んですね、
あ、あ、そうか、これはだから日本語じゃなくて
中国語
ってことなんだ、だから石頭なんだ、
で例えば凶器カードストーン石頭、
石頭、
ストーンですね、
ストーン
ですね、石ですね、
はい、
で証拠カードレッドワイン、赤ワインを選んだ時に、
はい、
まずは死亡現場はどこか、
うんうん
うんうん、
これですね、死亡現場はどこかと、死亡原因、なんで死んだのか、
うん、
はいはい、
っていうのが、死因が、まあ、死因だと6種、1、2、3、6種類ですね、
うん、
はいはいはい、
失速しか、
うん、
まあ、重傷というか、まあ、怪我で死んだのか、うん、
はい、
ロスオブラス、失血しか、
うん、
病気、
うん、
なるほどね、
中毒で死んだのか、アクシデントで死んだのか、
はい、
うん、でこの6種類のうち、
うん、
まあ、この当ててほしいカードに当てはまりそうなものにこの弾丸駒があるんですけど、
はいはい、
バレット、これを置く、例えば石頭だったら、
うんうんうんうん、
失血か、いやでも怪我かな、重傷かな、
うんうんうん、
って置いてもらって、でそれぞれヒントも全部で6つですかね、6つ出てきます、例えば
おうおう
社交関係、誰に殺されたの、犯人の社交関係を、
はい、
親戚、
う
ん、友達、同僚、うん、
関係性みたいな、ね、
エンプロイヤー、エンプロイだからの雇用関係だ
った
、上司、ま
あ、
恋人だったとか、ストレンジャーだから多分不審者とかそういうの、
うん、
で、まあ、多分 石使ってるから、
うん、
まあこれかな、で赤ワインも飲んでるしフレンドかなみたいな感じで、
うん、
なるほど
っていう感じで、まあそれをヒントを元にして、
うん、
どのカードか、うん、凶器か証拠か、
うん、
を推測して犯人はあなたですねっていうことで、
うん、なんか当然あれですよね、その全てを知ってる人は喋っちゃいけない、
喋っちゃいけないし、ね、顔にも出していけない、
はい、やっぱこのシステムがやっぱ面白いですよね、
これは協力競争、
いや、まあ協力ですね、招待隠匿ゲームではある、
うん、
その犯人以外は、
はい、
そうですね、
うん、
プレイやったな、
はい、
やったこと
あります、うん、あ、やった
やりました、やりました、
どうでした、
いや、まあそうですね、
うん、
自分はもう普通に捜査官をやったんですけ ど、
はいはい、
なんだろうな、やっぱ楽しいですね、その俺そのサスペンスものというか推理ものとか好きなんで、
はいはいはい、
この世界観はやっぱり好きな世界観でしたね、
ただこれあれなんですね、あのよくよく見てみるとすげえバカな話で、
うん、
なんかこのパンって凶器ですか、
まあ、これは証拠です、パンが証拠だった、
あ、そういうことか、
は
い、
色で分
かる、なんか聞いた話だけど、
あ、
なんかすごいなんだそれみたいな状況が出てくるらしくて、
あ、
なんか意外とそのすごいシリアスな雰囲気に見せてて、終わった時にはすごい笑えるみたいな、
拡張がすごいです、
あ、そうなの、これは拡張入ってない、
拡張入ってないんですけど、拡張が入ると、
はい、はいはい、
南米バージョンとかだと、うん、 ルチャリブレのマスク、あプロレスがかぶる仮面が証拠かとか、もうその地域に応じた東ヨーロッパバージョンとかアメリカ、それこそさっき言ったラテンアメリカとかで、カードがまたそれぞれ、それこそ本当にその地域に、
それ日本も作ってほしい、
日本はなかったのかな
日本も作ってください。
これのいいところはこの犯人も推理できるんです、
だ
から自分じゃないように持っていく、
あ、
ね、
これあミスリード
ミスリードですね、これもこれだから
矢神ライトですね、
デスノートですかそうですね、そうです、
続けて
邪魔したみ
たいなんで私はこれはすごい
面白いです、
好きなんですよね、招待陰徳が実は好きなので、
うん、何分ぐらいの、
これはだいたいそんな
長くない、1時間ぐらい、
いやそんなにしなかったんじゃないかな、ここに書いてる15から30、
そうそうそう、30分ぐらいで終わってましたか、ゲーム自体は、そうか、
年齢が14歳以上で人数が4人から12人、
うん、そうですね、12人できるんです、
4人いないとダメなんだ、
はい、ああまあそうですね、
まあ、そうですね、
でもまあそれ人数が増えればそれぞれの追加の役職があって、
うん、
こう目撃者、
うん、
目撃者は犯人が誰かは分かる、ただ多分同じですよね、目撃者がバレたら多分
殺されちゃう
のかな、
そうなんだ、
いや書いてなかったです、そんなこと、
目撃者は何人から入ってくるの、
何人からですかね、
推奨はまあどうせ自由なんだろうけど、共犯もいるのね、たくさん人が増えたら共犯も入れて、
もう7、8人とかなんかね、うちでだからこれが回ってた時の印象ですけど、
はいはいはい、
なんか割とね、あ、いや、むしろ入りました、
あ、はい、どうでした、
その時ね、人狼大好き勢が結構何人かいて、
はいはいはい、
すっごい食いついて、
はいはいはい、
リプレイしたいリプレイしたいっていう声がめっちゃ上がってたのを覚えてます、だからその結構ねこれ思った以上になんかそのやってることは結構伝言ゲームというか、
うん、
イメージ伝達ゲームなんだけど、はいはい、なんかその中で結構推理要素が出てくるんですよね、
そうですね、
なんかあいつのそのなんだこうヒントの出し方みたいなのがなんか変だぞみたいな話だったりとか、
うん、
会話の中でこのリードの仕方はなんか怪しいものを感じるみたいな、なんかそういう意味でその陰徳の面白さとなんかイメージ伝達ゲームの楽しいとこみたいなのが、
うん、
なんか思ったよりもその高次元でちゃんとミックスされてる感じはしましたね、面白かったですよ、だからなんか、はい、その日もねだからおかわりが入って3回ぐらいやってたんじゃないかな、
うん、
絶対なんかねもう一回やりたくなるし、うん、次は俺が犯人やりたいとか、
そうですね、
俺がその伝える役になりたいとかいう欲が出てくるんで、
役職はやりたい、
それがやっぱいいところですよね、
そうですね、好みが分かれますね、
そうそうそうそう、やっぱその役職ごとに楽しみ方も全然違うんで、
う
ん、
そうですね、
うん、これは結構面白かった記憶があるな、そしてこの拳銃駒が無駄に豪華ですね、
あそれでしょうか、
ね、
そうそうそう、ちゃんと立体の駒がついてるっていう、
プラスチック
だ、これだから香港のゲーム、
いや違う、
プレイフォック
スゲームズなんで、確かこれもキックスターター発なんですよね、
それこそドイツ、
プレイフォックスゲーム、あでもどこなんですかね、デザイン
わかんない
、わかんないですね。
でもこの漢字使ってる
いいです、すいません。
これはでもゲームデザイナー、ゲームデザイナーとアートワークは香港っていうか、
うん、ウォンさん、
ウォンさん
と
ホーさんだから、
あやっぱそうなんじゃない
かもしれないですね。
ウォンホーコンビね。
うん。なんかこの前もセーフハウスで殺人事件とか、
そうですね。
確かに。なんかミステリーづいてるね。
うん。
狂気カ
ード
。うん。今回のディスプ。セクションも殺人事件ってことで、
うん、確かにフレーバーはすごく似てます
よ似てる似てる、うん、セーフハウス楽しかった、
ありがとうございます、
上級者ルールまだやってないからやりたい、
面白い、
ぜひ中級者ルール、
中級者
はやった、
中級者
なんか証拠とかを集めて
やってない、
あれが中級、あれが中です、
へえ、
上はあれですよね、なんか犯人追いかけてくるカードが増えるんですよね、
へ
え、何枚になるんだっけ、12枚になるん
ですか、全部使うんですよね、
うん、あ全部使うの、
あれ12枚ですね、
あ12枚ちょっとかけるんだよね、
やっぱ
かけます、ね、あ、うん、あだいぶ厳しそう、それ
いやだいぶ厳しいですよあれだ
って。9枚でも結構やばかったもん。
10枚じゃなかったっけ。
10、
まあ、まあ別にいいんだけ
ど。 10?
ありがとうございました。
ちなみにバリアントも10もありますね。
はい、
ああすいません、
あーすいません、
セーブハウスの話
何のゲームだったっけ。
ディセプションマーダーイン香港です。
はい
はい、
よろしい
よろしいです
か。
よろしいですよ。
はい、
歯切れが悪い。
じゃあ終わっていきますか。
はい
はい、
聞いてくださった皆様、え、ヤコさんいいですか。
いいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
スミスと
ヤコと
マジモリと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。